いいですか。はい、じゃあ、ちょっと5分遅れですいません。デイリーポータル Z ラジオです。入ってます。はい、編集部の安藤です。こんにちは。いいでしょうかこれで。大丈夫ですか。はい、京都から帰ってきまして、今日は、長崎の斉藤さんに電話しようと思ってます。京都寒かったけど楽しかったですね。ね、楽しかったですね。そうそうそう、いろんなもの持ってきてくれて、楽しかったですよ。で僕今日ラジオで紹介 したかったんですけど、記事に書こうと思って鳥笛を買ってきたんですよ。鳥笛、これがなんか京都の結構なんか有名なお店があって、そこちょっとだけ取材させてもらったんですけど、行って買ってきたんだけど、それをちょっといいですか。これどうやって使うかっていうと、これ衝撃的ですよ。このこれをね、こう下に、下の上に乗っけるんですよ。うん、で吹くの。鳴らないのそれが。ということで、次回の記事は鳥笛が鳴らないっていう記事かな。鳴らないですよ。俺これ京都から帰ってからずっとやってるんですけど、鳴らないんですよ。この鳥笛の鳴らし方、知ってる人がいたら教えてください。下の上に乗っけて、これ説明書読むと、下の上に乗っけて、ね、本当に吹くだけなんですけどね。はい、なぜか鳴らないので、これが鳴ったら、来週の記事にします。鳴らなかったら、年末クリスマスツリーの、とんがり度合いを比べるとか、そんなになります。それでですね、今日は長崎の斉藤さんに、お話を聞こうと思ってます。電話で、じゃ早速電話しますよ。さっきも電話で話してて、そのまま雑談で30分ぐらい終わっちゃいそうな勢いだったんですけどね。長崎暖かいのかな。
あ、はい、斉藤です。
安藤です。
あ、どうも。
どうもお世話になります。こんにちは。
あ、どうもこんにちは。
今ラジオ入ってます。
あ、ラジオです。
はい、ラジオです。さっき雑談でそのまま終わっちゃいそうで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。斉藤さんに、はい、今日の、話としては、最近の記事の話をする機構っていうのと、
はい、
あと、まあ、斉藤さんが最近気になってることとかを聞いていこうかなと思っております。
どっちからいきましょうか。
どうしよう、まずじゃあ記事の話をしましょうか。最近の記事で、
か、も行った話を2回書いて、
そうですね。
と、もう1個が電車婚。
電車婚ですよね。はい。ね、印象深かったのは。
そうですね。駅に行った話は、
うん、
実はまだ他にもいろいろあるんですけども、
はいはい、
まあ、あとはなんか、こまごました、まとまってないような話がいくつか。うん、あるんですけども、
無人島、
例えば雪でこうちっちゃい、周囲10キロぐらいですかね、
はい、
の島なんですけど、
はい、
その中に
神社が
1000個ぐらいなんかあるんですよ。
あれって人が住んでないんですか。雪は住んでる。
あ、雪は人結構住んでます。3万人ぐらい。
あ、そうなんですか。
でそこに神社がすごい、
はい、
もう車走らせてるとあちこちに神社があって、
それはどういうことなんですかね。
魏志倭人伝が登場、
うん、
いう昔からある、
はいはい、
昔から人が住んでるところなんで、
はい、
まあ、なんかいろいろあるんでしょうね。
おお、中国の人が書いた話ですか、魏志倭人伝。そこにも載ってるような島なんですね。
でなんですけども、うん、 あの街中にある結構メジャーな神社の一つが、
はい、
あのいわゆるエロ神社で、
ああはいはいはい、よくありますよね、ね、木彫りとか飾ってあるとこ感じですか。
そう、あのあでかい弾痕とか
飾ってある、ね、はいはいはいはい、あ
これのギャップが面白いんですけども、
それ線香か線香そういうわけじゃないんです、ですよね。
あ、他は、うん、あの割と普通のちゃんとした、まあそこのあのエロ神社もちゃんとしてないわけじゃないんですけど、
う
ん、
はいはいはい、何せエロいという、
うん、そういやなんか出入り口でどう書いていいのか、
ああそうですよね、結構ね、あの書きにくい話題ではありますよね。よく北村さんとかね、あの踏み込んで書きます
から、ね、ああそうそうそう北村さん向きですね、
はいはいはいはい、
サクッとこう、
あ
切り込んでもらいたいな、
はいはいはいはい、あすごい島でしたね、
うん、
うん、
で一度もあの飛行機なんですけども、
はい、
あのプロペラ機で、
はいはい、
あの飛行機に乗るときにあの歩いて乗るんですよね。
飛行機の下まで自分で歩いて行って、
ああそうそうですね、
はいはいはいはい、
で乗って
あんまそういうのないですもんね、
飛んだら、うん、飛んだらもうあっという間に、うん、水平になってる時間が3分ぐらいしかなくて、
あああっという間に着陸態勢に入るという、あの機内は1列ですか、
はい、
機内のこの席がこう2列か1列かあるじゃないですか、
22
ですね。あ、22、あ、じゃあ結構大きいですね。
あ、22はでかいですか？
でかいんじゃないですか。僕前にあの、調布のあの空港から、新島に飛んだんですけど、あの時1列1列だった気がするな。両側に、確か1列1列2列だった気がしますよ。で、真ん中に通路が、そうそう、両窓に1列あって、真ん中に通路があって、で、飛ぶんですけど、まあ、それも同じように水平になった瞬間に着陸に体勢入るんですけど、飛ぶときがすごいなんか、ものすごい急に飛んで、でね、通路、真ん中通路なんですけど、前の方から荷物がね、シャーって滑ってきましたもん。あの、後ろまでザーって。
ああ
。おーって思って、荷物の段ボールがね、滑り去っていきましたよ。そんな飛行機ですよね。
シチュアレスさんに怒られる。
そうそうそうそう。うん、あ飛行機なんですね。息もね。うん、
あの博多からは船で行けるんですけども、
はい、
なぜか長崎からは飛行機じゃなくて。沖縄もなんかそういうの多いんですよね。
沖縄もそうですね。離島がね。結構でもフェリーで行っちゃいますけど、離島飛行機も大東島とか飛行機しかないですね。いいですね、離島は。
うん、そうですね。こうなんか行けば必ずこうネタが見つかる。
そうそうそうそう。斉藤さん、離島に住む願望はないんですか？
そうですね、いや本当常々考えてるんですけど。
はい、考えますよね。
うん、
今もうアマゾンあったら多分暮らせますよ。
ああ、
うん、そう
ですね。そう、本当なんか無人島を見ると、
うん、
どうやって住もうかなとかよく考えるんですけど、
はいはいはいはい、
でもかみさんには、
はい、
離島あの無人島に住めないタイプ嫉妬とかよく言われるんですよ、ね、
斉藤さんが。
ええ、いや多分そのいつもこうパソコンに
張
り
付
いてるからだと思うんですけど、
はいはいはいはい、まあネットは引きたいですよね、無人島でもね。
そうですね、
ネットがあったらだってそれこそアマゾンでね生活できますからね。
うん、
うん、ネット、ね、ガス電気ガス水道のその普通のインフラとネットがあったらいけんじゃないですかね。
そうですね、でもそんだけ用意したら、
うん、
なんかこう無人島暮らしっていうのもあれです
ね。無人島のまあね、無人島に持ってく ものみたいなの言いますけどね、よくね、電気、ガス、水道とネットとか、なかなか答えにならないですもんね。
そうそう、あと、空港とかもすごいちっちゃいんですよね。
はいはいはいはい。
なんかあの売店が、手荷物検査場の入った向こう側にしかなくて、
はいはいはい。
なんかその、ギリギリまで、外に行って帰ろうと思ったら、
うん、
店がないからもう
早めに。あ、空港出ちゃうとまたもう何もない感じですか。
そうですね、もう空港の前はレンタカー屋ぐらいしか、
はいはいはいはい、
もう店とかないですもんね。
そう、あのそうだ、新島はそうだったわ。あのなんか空港着いてみんなあの迎えが来てるんですよね、あの島の人たちが。で、僕はその何も予約していかなかったんで、もうみんな向かいの車でザーって行っちゃ、どっか行っちゃって、ポツンって空港で一人になっちゃって、で、歩いたのを覚えてますよ。
ああ。
うん。
そんな感じです
ね。そっか。佐藤さん、次回の記事とかも決まってますか？
あ、そうですね、次回は、うん、あの、なんか手品の道具を集めるっていう趣味がありまして、
はいはいはい、
あの結構これは歴史が古くて、はい、小学2年生ぐらいの頃から。
ああ、そう、斉藤さんの中の収集歴が長いという。
そうですね。いや、それもあのそんなに本格的に集めてるわけじゃなくて、
はい、
中途半端な収集歴なんですけど、
はいはいはいはい、
ついついなんかこう買って、で、あの最近はちょっとボードゲームを集めるっていう熱心で、
はいはい、そう、それさっきも話してたんですけど、僕斉藤さんのブログすごい好きで読んでて、斉藤さんのブログからよくゲーム買ってますよ。
ありがとうございます。
あの最近もあのね、ネズミと猫のスゴロク買ったし。
ああ、
はい。
で、あのネズミと猫はまあ割とコンパクトなんですけど、
はい、はいはいはい、
なんか全体的に箱がでかいのが多くて。
でかいんですよね。斉藤さん記事もしてましたもんね。
そうで、うん、ちょっともう置き場所がなくなってしまって、
はい、
あの断捨離しようと思って。
いよいよ。
それであの昔の手品の道具とか、
はい、
もうこれ本当もう全く使わないでただ置いてあるだけなんで。
もったいないですねそれ。
んで、あの開けてみたら結構、うん、
はい、
なんか面白いのがいっぱいあったんで。
だって30年とかでしょ、小学校だからね。
そうですね、もう、いや、もう、うん、あ、そうか、30年ですね。
ですよね。
ダークヤマトとか知ってます？
おー、わかんないっす。なんですか、それ。
なんか、多分その、
手品用ですか。
手品の、なんて言いますか、はい、ミスターマリックみたいな。
ああ、へえへえへえ、その当時の。
だと思うんですけど。
ダークヤマト？
ダークヤマトのなんか手品道具セット、楽しいマジックセットとか。
へえ。あ、で、でも、うちの子がね、前も話したんですけど、うちの子はちょうど小学校2年生で、やっぱり手品すごいハマってるんですよ。今、あの、手品の本を読んで、なんかね、コインをね、消すやつとかやってますよ。よく。あのね。
あ、じゃあ、その、トランプとかコインでできる？
そうです、そうです。なんかその、
道具を使わずにってやつです
か？そう、身の回りのもので、なんかね、あの学級会で驚かそうみたいな本を買ってきて、あのやってますわ。スプーン曲げとかしてますわ。
僕もなんか子供の頃はそういうのもやりましたね。
はいはいはいはい。あ、じゃなくてもっとこうなんか道具があってやるような手品のやつですか、
う
ん、グッズですか。
そう、あの、まあ、トランプとかコインのやつも、
うん、
そう、なんか好きなくせにちゃんと練習しないっていう、
あ、
もう本当にこうダメなパターンの典型なんですけど。やっぱこうマジック好きな人ってこう練習すごくするんですよね。
まあそうですよね、練習しないと。
多分そこがあの一番の肝、うん、ポイントだと思うんですけど。
はいはいはいはい。グッズ買って満足しちゃう感じですか。
そうそう、買って満足して、
はい、
買ってっていうかその種を知って満足し
ちゃって、
で特に大して練習はしないという。
ああ、はいはいはいはい。手品の種が知りたくてネットで検索するじゃないですか。
あ、
そうするとなんかあれ DVD とかですもんね。ただじゃないですもんね。
なんか なんていうか、そのまだ僕が手品好きだった頃ってそのネットで調べるっていう文明がなかったんですよね。
はいはいはい、ああ、そうですね。
うん、だから買うか、その本屋で調べるみたいな。
はいはいはいはいはいはい。ああ、一番最後に買ったのって何ですか？手品道具。
結構割と最近で。
最近ですか？何買いました？
なんかトランプが浮くってやつだった。
おお、浮かしましたそれ。
いや、あのそれもやっぱ貸さなきゃ一回も浮かさず誰にも披露することな
く浮かしましょうよ。
ふーん、これは多分やったらバレるだろうなって感じで。
よく道端とかでね、売ってますよね。道端っていうか、
そう
露店とかでね、はい、
実演販売。
そうですよね。
で前秋葉原の駅前でそれをやってて、
はい、ははは
で、そこがもうかなり、あの行くたびに見てハマって何か一個買ってくっていう。
斉藤さんホイホイでした。
うん、10個ぐらい。あとあそこは包丁屋さんと、
は
あ、
はあははあ、
パズル屋さんっていうのもいたんですよね。
露店ですか？
あ、ええ、
へえ。
パズルと手品とあと包丁とかなんかが並んでやってて、
はあ、はあはあはあ、あれ立ち止まると思うね。
結構買っちゃったりするんですけど。
なんか変な楽器も売ってません？たまに。なんか振り回すと音が出る。僕楽器が好きでよく買っちゃうんですよ。もうさっきちょっと、斉藤さんに電話する前も、ちょっと紹介したんですけど、なんか今ね、この前京都行った時に、鳥の鳴き声が出る、バードコールってんですか、こういうの。あれを買ってきたんですけど、鳴らないんですよ。これ一個あれば、いろんな鳥の鳴き声ができるから、しかもなんか、口の中に入れて見えないんですよ。すごいっす。はい。
くるくる回して、キュキュキュキュっていうやつ。
じゃあ、ないんですよ。なんかね、鳥笛なんですけど、なんか、今手元にあって、こうギザギザのなんかプレートの真ん中になんかフィルムが貼ってあって、おそらくそのフィルムがなんかこう振動するかなんかして鳴るんですけど、それをね、下の上にこう貼り付けて、息を吹くと鳴るって言われて、僕もその、そういうなんか手品というか、なんかわかんない楽器とか大好きで、よく買っちゃうんですけど、
練習が必要系の。
ならないんですよ。
トランペットとかいう管楽器も、これなんないですもんね。
なんないですよね、最初ね。そうか、その感じか。そう、これびっくりして。はい。
鳴り物だと、
うん、
雨の音がする木ってのを買ったことがありますね。
レインスティック、ひっくり返すとジャーってやつですか？
ああ、そうそう。
ああ、うちもありますわ。
なんでしょう。
うちもあるわ。
2人中2人が持ってるんですかね。
あれいいですよね。サボテンみたいなやつでしょ。
ああ、そうそう。
ですよね。
なんか中にサボテンのトゲかな、
そうそう、トゲを差し込んだんですよね。
ザーッと音がするんですよね。
うちにもあるわ。
いや、だけどあれ、いいなと思って買ったんですけど、
はい、
もう家にあっても何の役にも立たないじゃないですか。
そうなんですね。
でかいし。
そうなんですよ。
掃除機を取り出すたびになんかあれにぶつかって、邪魔だなと思いながら、ザーって
言うんですよね。
音がして、
そう、僕この前デイリーのイベントで石巻行ったんですけど、石巻で花本っていうこうでかい箱買ったんですよ。
ああ、なんか聞いたことあります。
上に座ってポンポン叩くやつ。
あ、スピーカーじゃないですか。
あ、そう、スピーカーの木のスピーカーみたいな形で中がランドで、そこに座って叩くんですけど、それがね、石巻のなんかフリマみたいなところで売ってて、どうしても欲しくて買って、それ持って新幹線乗って帰ってきたんですけど、あれもやっぱりね、今や机になってますもん。
そうです
ね。今その上にうちクリスマスツリーが飾ってあって、たまにそれをどかして立って叩くと中の穴からね、猫が出てくるんですよ。にゃーつって猫の巣になってるっていう。買っちゃいますよね、ああいうものはね、やっぱり。
うーん、物か。
あ さ、あの斉藤さん結構物買いますよね。
そうですね、買っちゃいますね、なんかついつい。
ね、僕斉藤さんウォッチャーなんで結構知ってるんですけど。あ、また買ってる。
そう、まあ書いてないのも結構あるんですけど、
ね。本当ですか。最近これ買ってよかったなって思われますか。これは買いだっていうの。
はい、買ったんですけど、もらったんですけども、
はい、
地球儀のジグソパズルをもらいまして、
は
い、
球体のですか。
そうですね。で、540ピースにそれが分かれてて、
はい、うん、
まあ、くっつけると地球儀になるんですけど、
はいはいはいはい、
540って結構細かいんですよ。
なんか国ごとになってるわけじゃなくてですか。
ぐちゃぐちゃですね、切り目は。
ぐちゃぐちゃで、それをこう、球体みたいに組んでいくんですか。
そうですね。日本が3つのパーツに分かれてるんですね。その沖縄とか入れると4つ。
はいはいはい。1個のピースがじゃあ、こうなんか、円弧になってるんですか、こう、表面が丸いんですか。
あ、そうですね、微妙にカーブしてて、
それ面白そうですね。
出来上がると中が空洞の地球儀に、うん、
はいはいはいはいはいはい、
これを2日がかりで、かみさんと2人で2日がかりで作りまして、
はい、それってぐしゃってなんないんですか。
あ、多分なりますよ、力入れて。
面白そうですね、それね。
そうですね、本当こう自分のこう知らなさ具合を、うん、
地球とかね、そうか、う
ん、まあ、ハワイとか、
はい、
もうまあ、なんとなくは分かりますけど、
うんうん、
はめようと思うとすごい悩みます
ね。あ、確かに分かんないわ。うん、
ハワイがどの太平洋のどの辺とかって言われても、
はいはいはいはいはいはい、
難しいですね。
買おう、じゃあそれ。
いや
俺いつも斉藤さんのブログの、アマゾンのアフィリエイトから買ってるから、多分斉藤さんに結構あれですよ、バック
い
きます
ね。 ありがとうございます。あ、そうだ、あと、バトルボーグっていう、
あ、それ見ましたブログ見ました。あれいいっすね。
そう、まあでもあれが、燃えてたのはまあ3日ぐらいなんですけど。
あ、そうなんですか。ラジコンでなんかロボットが戦うんですよね。
そうですね。
あれいいな。
ヌンチャク型のコントローラーをこう、
はい、
振るとそれに合わせて手がブンとか動いて、
はい、はいはいはいはいはい、
でロボット同士でボクシングができる、
うん、ああいうのってさ、前僕らちっちゃい頃もありましたよね。なんかね、有線でこうなんかボクシングするやつ、
それは自分の記憶にはないんですけど、
ないですか、うん、なんかね、頭が取れるんですよ、なんか。
自分の中だと、ポカポンゲームまで遡りますね。
はい、なんですか、それ。
あ、ポカポンゲームって、ボタンピッて押すと、
うん、
なんかピコタンっていう、なんかピコタンって相手を打つのと、あと、片手が縦になってて、その縦がこう、
はい、はいはいはいはい、はいはい、それ、頭が飛ぶやつじゃないですか、バネになってて。
あ、そうですね。
ですよね。そうか。
バネでビヨーンってなったら。
はいはいはいはいはいはい。それの今、発展版というか、ラジコン版ですよね。そうか。
でもその3日ぐらい、なんかもうちょっとかな、うん、1週間ぐらいかな。
はい。
その間の白熱ぶりはかなり、すごい燃えてましたね。
あれ面白そうですよね。うん、そうか。
もう裸になってやってました。暑いとか言
って。暑いっすか。まあ、体動かしますからね。
面白かったですね。
あれもね、今ね、僕のアマゾンのウィッシュリストに入ってますよ。
ぜひ。
斉藤さん、もうそろそろ時間になってしまって、すいません、ありがとうございます。じゃあ、
ありがとうございました。
次回はきっとじゃあ手品の話ですかね、次回の記事は。
そうですね、その手品道具についてって、
はい、
なんか、うん、どこにニーズがあるのかよくわかんないような、ちょっと、あれですけど。
僕が大好きなんで言いますよ。はい、ぜひぜひ。
安藤家向けに。
ああ、もうすごいね。斉藤さんのボードゲームのまとめみたい な記事、すごい読んでますもん、僕。
ああ。
はい。 あれすごいいいっすわ。
いやもうボードゲームは、うん、本当最近コレクション、コレクターみたいにちょっとなってきてしまって、
あ、
うん、だけどもうちょっと買うのは今年でやめようと思って
そうなんですか。
だけど、はい、そう思ってちょっと買いたいのまとめていくつかボンボンボンって買ったんです。
はいはいはいはい。またドイツで。
そうですね、はい、ドイツで買ったりヤフオクで買ったり。
はいはいはいはい。それ後々はあの資料館作りましょうよ。T サイト資料館作りましょうよ。よくあの集めちゃった人が博物館作るじゃないですか、施設で。
そうですね。
あれしましょうよ、後々。
いやでもなんかその徹底してないところがちょっとダメなんですね。なんか
は
い。というか。
じゃあぜひその手品の記事楽しみにしてます。
あ、そうですね。
はい。よろしくお願いします。
グラグラっぷりが
はい、じゃあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お昼の時間にまたよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ありがとうございました。失礼します。
お疲れ様です。
お疲れ様です。斉藤さんと話すともうね、長いんですよ。今日カメラの話しなかったんですけど、あえてやばいですね。で、告知なんですけど、イベントは今の京都で、年内は終わりです。で来年、福岡と多分東京で、予定してますので、また決まり次第告知します。でですね、イベントじゃないんですけども、今日の16時に、林さんの記事がありまして、これが、漫画家の唐瀬谷聡さんという方と、同行取材したもので、これがこの模様が記事 と、本にも漫画にもなります。それが、12月17日発売のモットっていう漫画雑誌。前馬場さんが、フォアミセスじゃないわ、エレガンスイブか、小川さんのお母さんがフォアミセス、馬場さんが、エレガンスイブで、林さんがモットっていう、いよいよデイリーポータルも漫画化、ね、第3弾ですね、されてますので、これが16時の記事です。ぜひご覧ください。でまだ次もまた漫画化予定してますので、お楽しみに、という感じですかね、告知は。はい、じゃあこんな感じで今日のラジオはここまでです。ありがとうございました。さよなら。